イタス大江真理子のモヤモヤトーク。皆さんこんにちは。テレビ東京アナウンサーの大江真理子です。経済や投資にまつわるちょっとした疑問やモヤモヤして今一つわからないなということなど、リスナーの皆さんとご一緒に学んで解決していこうという日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク。毎週日経ベリタス編集部の方にスタジオにお越しいただいています。今週は越中秀文さんです。よろしくお願いします。
こんにちは、越中秀文です。よろしくお願いします。
お願いいたします。早速ですが、前回越中教授にですね、もやもや大学夏休み特別講座、解説していただきましたね。
そうでした、
いろいろと、その中で忍者ローンというのが出てきましたよね、それについてお便りをいただきました、とりあえずビールさん30代男性の方です、あの忍者ローン、名前に由来があるんですって。頭文字だったんですね。ノーインカムノージョブオアアセッツ、
やはりこのアメリカ人なかなかこの辺そこをよく考えていて、やっぱりその忍者っていう言葉に合わせてですね、それをイメージしながらやっぱりこういろいろ引っ張ってきてるんですね、まあ、この辺よくアメリカやるので、なかなか侮れないなという感じですね。
このとりあえずビールさん、アメリカで聞いてくださってるそうですよ。
そうですか、それありがたいですね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ちなみに越中さんが今日持っているセンス、これは柄が忍者柄。
そうです
どこで買ったんですか？
これね、あの飛行場で買ったんですけど。
あ、じゃあ、日本土産みたいな。
そう、日本土産、ソウルに行くときにね、ちょっと暑いなと思って忘れたと思って、一番安いの買ってきたのが忍者でしたお見せしたいですね。
そうですね、
なかなかいい柄でしょ
渋めの素敵なセンスでございます、さらにあの越中さんが、熱帯夜対策、ご紹介くださいましたよ ね、
ペットボトルね。
あの水を入れて凍らせたペットボトルにタオルを巻いてそれを抱いて寝ると
そうです、
気持ちいいですよと。しかも、途中で喉が渇いたら飲むこともできますよ。
飲むこともできます。
この方法、反響がすごかったんですよ試してみたよと、良かったよという声を多数お寄せいただきました。
んなんか特許欲しいですねそうですか、お役に立てて良かったなと思いますね。
本当ですね、私もいずれ試そうと思います、まだちょっとやってください
。大江さんはあれはどうしたんですか？そういえば、
クーラーがポンポン鳴るっていう、あれはですね、皆さんにいろいろなアドバイスをいただいた結果、小さい窓を開けることにしました。
あ、窓を開けた、じゃあもうそれ解決したんですね。
ポンポン全く言わなくなりました。
すごい、やっぱり100万人以上の方の知恵ってやっぱすごいですね。
素晴らしいです。怪奇現象じゃなかったというのが分かっただけでも一安心ですね、残暑が厳しいですから、これからもその越中さん法、ペットボトル活用法、まだまだ、
おすすめです
ね、日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク。この番組は東京金融取引所、オリックス信託銀行、日本経済新聞社の提供でお送りします。今週のモヤモヤ川柳、今日はですね、一人の方から秀逸な3つの川柳をいただきましたので、3部作としてお届けいたします。イータンさん30代男性会社員の方の作品です。熱帯夜、株価のチェックで量を取る。円気温、上がらないのは株価だけ。もう9月いつまで続く炎天下。
お、 うまいですね。
三部作でした。イータンさんありがとうございます。これ一つ一つ解説がついているんですけれども、はい、熱帯夜、株価のチェックで涼を取る、最近は下手な階段よりも怖い感じになっています、寒くなる頃には株価で暖も取れるようになってほしいです
要するに株が下がって大変だってことですね。
はい、うん、もう見るたびに背筋がゾクゾクするんでしょうね、うん、そして円気温上がらないのは株価だけ、もう9月いつまで続く炎天下、うん、これは熱い炎天下と炎の天下というのをかけているんですね。
なかなか上手だなこれは、
もう9月になろうとも言うのに熱いし強い炎は天下を取ったように高止まり、どうなるのやらということです。この方も越中さんの、はい、ペットボトル法を試したということですね。
やっぱり特許これ申請した方がいいですね
いや素敵なもやせんをお寄せいただいてありがとうございました。皆さんも思いついたらすぐに、こちらにお寄せくださいね。さあそれでは本題に参りましょう。マリコの今週のもやもやです。
はい、
先週ついに株価がとんでもないところまで行きましたね。
そうですよね、
8991円台になったということですね。うん、そうですね。これはバブル経済のピークだった89年末の最高値である3万8915円の4分の1ぐらいと、はい、
そうですね、砂漠へ行こうのね、
あ
4分の1、ね、
そんな覚え方なんですか、その最高値。
最高値はね、
砂漠行こう、
砂漠へ行こう、
砂漠へ行こう、
4分の1ですよね。
まあ今株安株安と暗い話が多いんですけれども、
ええ、
考えてみればその89年の末よりも株価が高い企業というのもあるはずだと。
それはそうですよね、ええ、もちろんそうですよね。でこの間ちょっと大江さんがね、ちょっとちらっとそんな話をしていたので、主要企業で少し私調べてみました。やっぱありましたね。
ありましたか。
もちろんありました、
はい。
でまあ、有名な企業でいくとですね、まあ、主なところでいくと、まあ、ホンダね、
ホンダ、
はい、キャノン、それから任天堂、うん、日本電産、
はは
ローム、村田製作所、京セラ、こんなとこですね。
結構あるんですね。
あるんですね。でハイテク企業は大体2000年の IT バブル、まあ、ここで、まあ、最高値をつけたところが多いんですけれども、うん、まあ、こういった企業の株はその高値には及んでないんですけどね、
はい、
だいぶそこから比べると下がってるんですけど、そのマーケット全体が高値をつけたそのバブル期のピークの水準を上回ってるんですね。そう、それでね、ところでこの顔ぶれ、
はい、
聞いてなんかおやっと思うことはありません？
何か共通するところがあるということですか？
そうなんですよ、共通項があるんですね。
ものづくりに長けた企業とか、う
ん、製造業ですね、みんなね。
あ、そうですよね、うん、何か何でしょうね。
そうか、これじゃあもう堂々巡りになるからちょっと回答を言いますとね
はい、
任天堂ね、それから日本電産、ローム、村田製作所、
はい、
そして京セラね、これみんな京都の会社なんですよ。
はあ、京都つながりなんですね。
そうですね、京都つながり。で京都ってのはもともと日本を代表する、まあ、ハイテク企業がまあ多くて、まあ、しかもその不況抵抗力が強いということで実はよく知られてるんですね。でそのなぜ京都に強い企業が多いのかっていうのは、実はその企業を取材する記者にとっては、まあ、古くて新しいこれ探求テーマなんですよ。で私も駆け出しの頃ですね、記者生活スタートさせたのは大阪なんですけれども、はい、まあ、そこで担当してた企業の中にですね、ローム、これカスタム半導体なんですけどね、
はい、
京都のローム、あったんですね。で、まあ、よく、まあ、京都まで取材に行ったんですけども、このロームの工場っていうのはまさにですね、こうなんかこの住宅街の中にドンとあるような感じがあって、
は
あ、すごい驚いた記憶があるんですね。
そうですか。
で、まあ、そういうこともあるんで、まあ、今日は、まあ、少しこのなぜ京都の企業は強いのか、なぜ京都にこんな強い企業ばっかりあるのかというテーマについてちょっと考えてみたいんですけど、
そうですね、紐解いていきましょうか。
はい、じゃあそれでいきましょう。
お願いします。
はい、で大江さん、京都っていうとどんなイメージをお持ちですか
そうですね、源氏物語とか。
源氏物語、
もうい
きなり
平安時代が大好きなもので、
うん、
それから最近でも 観光都市っていうようなイメージですかね、うん、舞妓はんがはんなりとしゃなりしゃなりと歩いているような、
うん、そういうイメージですね。
そんなイメージです、
う
ん、
まあそうですよね。で、まあ、1200年にわたって、まあ、日本の、まあ、都だったということで、まあ、天皇陛下がいらっしゃったと、
はい、
で、まあ、大体伝統的な産業が、まあ、いっぱいあって、あと、まあ、職人さんが非常にいっぱいいますよね、職人文化、まあ、その友禅染めとかね、うん、西陣織とか、はい、清水焼き、楽焼きね、まあ、この合わせて京焼き、それからお香、
お香、ね、大好きです。
それからまあ京料理、ね、うん、今ハモが美味しいですよね。まあ毎日にとまがないんですけども、はい、結局その町でですね、まあ、隣に職人さんがいて、またちょっと隣見ると商売してる人がいるっていうね、あ、まあ、そういう意味で混然一体とした、まあユニークな町ですよね。
その住むところとそういう働くところ、制作する場所っていうのが、
もう混然一体としてますよね、うん、まあ、東京なんかだとね、住宅街とか、
はい、
それからまあ工場、工業地帯とかも分かれてますけども、
そうですね、完全に分かれているというイメージありますけど、それがなんかこう
一緒になってるイメージがあるんですね、うん、まあ、実際そうなってるんですけども、そしてそういった、まあ、実はその伝統産業が、
はい、
実はそのハイテク企業を生み出すバックボーンに実はなってるんですよ。
どういうことなんでしょう。
はい、だから一つちょっとじゃあ例をね、挙げますと、村田製作所って会社があるんですね、
はい、
でこの村田製作所っていうのはこの陶磁器産業、うん、まあ、ここから生まれてきたような会社ということが言えるんですけども、で村田製作所っていうのは、まあ、積層セラミックコンデンサー、まあ、舌を噛みそうですけど、まあ、そういう電子部品で、まあ、世界シェア3分の1以上を握ってると言われてるんですけども、この部品はその携帯電話とかですね、ノートパソコン、それから薄型テレビね、まあ、こんなものに幅広く使われているんですね。
今身の回りにあるほとんどの内部に入っているわけですね。
入ってますね。でこれがねすごいのはね、韓国のサムスンのね、
はい、
イゴンヒさんっていう元会長さんをしてね、
ええ、
村田製作所がなくなったら、はい、まあ、世界の携帯電話の生産はその日から半減するというふうに言わしめているような会社なんですね、もともとこれ創業者の村田明さんのお父さんが京都で、まあ、製陶所を作ったんですけども、
うん、
でそこでその外資っていうものを作ってたんですね、
はい、
これ電気を絶縁するために用いる、まあ、陶磁器製の器具なんですけどね、うん、で船舶の電灯ソケットとかですね、
はい、
まあ、そんなものをやってたと、うん、それで明さんっていうのはこれを手伝ってたんですけども、でこの外資のビジネスを広げたかったらしいんですね。ところがそのもうすでに同業がいっぱいいたんで、
はい、
それを広げるってことは要するに結局安値で売って
値段を下げて、
うん、シェアを取るということで結局その市場を荒らしちゃうと、
は
い、だからそれはダメだっていうふうに反対したらしいんですね。
お父さんが明さんにそういうのはダメだよと、う
ん、と言ったらしいんですよ。それでじゃあ人のできない独自性のあるものをやろうというふうに、その明さんは考えたんですね。で独自性を重視するという、まあ、京都企業の、まあ、原点みたいな発想がここにあるんですけども、はい、それでその明さんはですね、当時京都にあったですね、国立陶磁器試験場ってのがあったんですけど、
国立でそういう陶磁器試験場があったんですか。
そうですね、だから陶磁器産業を振興するために、まあ、技術面でサポートするということ、
はい、
まあ、研究施設があって、
うん、
でそこで、まあ、技術を習得するということで、まあ、その京都にそれあったんですね。で結局その明さんはですね、はい、まあ、ここで技術を学んで、それでまあセラミックコンデンサーなどをまあ開発してたんですね。
京都はそのセラミックに強いんですかね。京セラもセラミックですね。
そうですよね。京セラもですね、この外資と縁が深いんですね、
はい、
創業者は有名な稲森さん、稲森和夫さんですけれども、はい、まあ、この方はもともと鹿児島の方なんですけどね、結局就職は石油化学産業に就職したかったらしいんですけれども、うん、まあ、これがうまくいかないっていうので、大学の恩師に相談したところ、まあ、その京都にですね、
はい、
外資製造の会社があって、そこに友人がいるからそこはどうだということでそこに入ったと、そこでそのテレビのブラウン管、まあ、これの絶縁用のセラミック部品、まあ、こんなものを開発してたんですけども、うん、でそのうちにその勤めてる会社がちょっと傾いてきちゃったということなんで、はい、で仲間を引き連れて独立して、京セラ作ったと。で で結局そのこの2社の流れでも言ってもですね、やっぱりその陶磁器の流れを組む伝統産業からね、まあ、こういったそのハイテク企業がやっぱり生まれてきてるということなんですね。
先ほど小島さんの話の中に出てきましたけど、はい、この京都の企業といいますと、独自性を重視する、かなりユニークな、性質を持っていると言われていますよね。
そうですよね。さっきの村田はまさにその人のできない独自性のあるものをやろうと、はい、いうことなんですけども、まあ、そのあと任天堂ね、まあ、任天堂っていうのは実はこれ古いんですけど、創業がまあ1889年なんですけどね、
はい、
でこの任天堂のオーナーの一族であるその山内宏さん、まあ、この方の口癖が、まあ、人と同じことはしないと、いうこと
らしいですね。やはり独自性ですね。
これも独自性、
うん、
で、もともとあの任天堂っていうのは最初花札作ってたってご存知ですか？
あ、そうなんですか。
そうなんです。
は
で花札作ったり、あとトランプ作ってた、そういうところなんですね。
そういうカード系を作る会社だったんですか？
そうなんです。それで、ね、
それで任天堂ってなんかその運を天に任せるみたいな名前ですよね。
そうですね。
カードゲームの勝負は運を天に任せる、
うん、そうですね。そうなんですね。
そうだったんですね。
それでね、株式市場でもね、特に、まあ、ユニークっていうか、私記者時代にね、
はい、
大阪の野村証券取材に行ったりして、マーケットの取材に行って、トレーディングフロアに入って、
はい、
株式部長さんってのがいるんですけどね、そこの横にそこつく椅子がポンと置いてある一つ、
はい、
いつもそこに座って、
はい、
今日の相場どうですかって聞くと、
取材するわけですね、
うん、取材するんですね。そうするとその株式部長さんが、今日はトランプだねって言うんですね。
うん、
トランプっていうのは任天堂のことなんですよ。株式市場でもそのトランプって言われるぐらい、もともとはそういったイメージがものすごく強い。
そうだったんですか。今も通じますか、それで株式市場で。
それは分からないですね。もうだいぶ20年近く前の話なので、
そうです
もしかしたらもうそんなことを誰、何のこと言ってんのみたいな言われるかもしれません。
任天堂って言った方が早くなってしまったかもしれない。
そうですね。でそれがいつの間にかその携帯ゲーム機の DS とかね、それから Wii とか、まあ、そういった独創的なヒット商品を生み出すように、まあ、なってたと、いうことなんですね。まあ、まさにそのハイテク産業の集積地っていう、まあ、そういったバックボーンがあって、まあ、そのゲームとかにつながってたのかもしれないんですけれども、いずれにしろ京都の企業っていうのはその独創性が高い製品で、まあ、ニッチな市場で好シェアを取っていくという企業が多いですね。例えばその堀場製作所なんかもですね、自動車の排気ガスの分析装置、まあ、これ世界市場8割と言われてますから、
はい、
やはり相当にそのユニークでかつ高視野の企業が多いということが言えますよね。
京都と言いますと、とてもその歴史っていうような意味合いもあって、
は
い、
うん、
その世界に羽ばたいていく企業が多いってあまり今まで考えたことがなかったんですけど、
うん、
どうしてこの世界に羽ばたく企業を生み出す土壌のようなものができたんでしょうね。
そうですね、まあ、いろんな説ありますけども、うん、まあ、例えばね、京都の企業って、まあ、独自 の、 その新技術とか新製品、まあ、これ作って、まあ、例えば東京に持ってってもですね、
ま
あ、東京市場広いですからね、やっぱそこで当然売ろうと思うわけですよね、うん、ただその東京の企業は、まあ、財閥系の大企業が多くて相手にされなかったそうなんですね。
なかなか入り込めなかった、うん、ということですか。
そうです。それで、創業当初からそういうこともあって、まあ、海外に市場を求める企業が多いですよ。
もう東京がダメなら次は海外だったんですね、
うん、そうですね。まあ、典型的なのが日本電産ですけれども、
はい、
まあ、日本電産の精密小型モーター、まあ、これに特化していったんですけれどもね、うん、まあ、この最初の大きな受注っていうのが実はアメリカの 3M からの受注なんですね、
うん、
まずそのアメリカで名前を売って、それからその日本に逆上陸したような格好になってるんですよ。だからやっぱりその最初からやっぱり海外市場を睨むというのは京都では、まあ、別にそんな珍しいことではなかったということなんですね。
まず海外で成功して名を売って、うん、認められた状態で日本に戻ってくるという、
そうですね、
日本でも
本でも
展開をしていく、
でもともと京都っていうのはですね、古都のイメージとは違って、もともとやっぱり海外に早くから目を向けていた町なんですね、うん、で明治の初期に東京遷都、要するに首都が全部東京に移って、はい、ね、でその結果その天皇陛下がまあ東京に移って、 で、まあ、京都の文化を支えている、まあ、パトロン的な役割を果たしていた、まあ、公家の人たちもですね町から消えちゃったんですね。で、幕末の志士とか、まあ、商人もそれに合わせて京都を離れていっちゃったんですね。
京都にとってはピンチですよね。
ピンチだったんです。で、まあ、伝統産業がですね、まあ、需要が急減して、危機に直面するんですよ、
はい。
でその時にですね、活路を見出していったのが実は西洋技術の導入なんですね、
はい。
例えばその友禅染め、これ着物の絵柄ですけども、はい。でまあ、西洋から輸入したですね合成染料っていうのを使って、それまでの手書きの手作業からですねシステム化された型友禅というものになって、これが要するにコストの大幅削減につながったんですね。
あ、生産性が上がったということですか。
それで復活したと。それで西陣織にしてもですね、まあ、これも宮中の需要はなくなっちゃったんですけども、
うん、
で当時絹織物の技術が進んでた、まあ、フランスのリヨンにね職人を送り込んで、
はい、
それでフランス製のジャガードっていう機械を持ち帰って、でそれを使ってまあ飛躍的な生産性の向上につなげて高級絹織物の生産地としてまあ蘇ったと、まあ、そんな歴史もあるんですね。
まあ、なかなか先見の明がありますね、と言いますか、いろいろなものを取り込むのが上手なんですね、
うん。そうなんですね、実はオープンですよね、
で
実は戦後の京都にはですね結構その外から多くの人が実業界に入ってきてるんですね。
は
先ほどの稲森さん京セラのね、
ま
あ、鹿児島ですよね、うん。それからオムロンっていう会社の創業者の立石和馬さんは、まあ、熊本出身なんですよ。
あ、
で、あとワコールの塚本浩一さんで、この方は滋賀県出身なんですね、うん。
京都って閉鎖的なイメージがあったんですけど、
うん、
意外と京都の外の方が活躍してらっしゃったんですね。
そうなんですね。意外と不思議なんですけども、意外とその優秀な人材とか外のものを巧みに取り込んで、それをネットワーク化してるんですね、で、さらにその経営者同士の非常にネットワークがものすごく強いと言われてまして、その個人的な結びつきがやっぱり随所にあるんですね、それをお互いによく相談し合ったりしてるそうなんですよ、だからまあそれがね、まあ、時にはまあ閉鎖的とも映るんですけれども、
あ、
逆にそれがやっぱり京都を強くしている文化だという見方もあるんですね。
お互いに助け合って、
うん、そうですね、
高め合っていくわけですね。
で、堀場製作所の社長の堀場敦さんはこんなこと言ってるんですけども、まあ、京都の上場企業はね一社もバブルに引っかかってないんだと、で本物の情報しか回ってこないからなんだよという話をしてるんですよね。だからやっぱりそのネットワークの中での助け合いみたいなのが多分あるんですよね。
そうなんですね。このバブルに引っかかってないって本当なんですか。
うん、そう言ってるんで多分そうなんじゃないかと思います。
そうですか、
はい。
例えばその助け合うという面で考えてみますと、うん、はい、資金ですとかそういうところでも助け合いはあるんでしょうか ね、
資金面でも例があってですね、日本電産は初期の頃にそのベンチャーファンドからね工場建設の資金を援助してもらってるんですけれども、はい、そのファンドはその先ほど言ったオムロンの創業者の立石和馬さんが始めた日本初のベンチャーファンドだというふうに言われてるんですね。
そうなんですか、
うん。
やはり起業するにはまずお金が必要ですからね。
まずお金いりますからね、まあ、特に企業の、創業者っていうのは大体まあお金の苦労がつきまとってますけどね
はい。じゃあ京都はお金を調達しやすい環境でもある。
はい、実はね京都っていうのは金融激戦区で有名なんですね。
うん、
で貸し出しのシェアで見るとその大手の銀行とそれから地方銀行と、
はい、
それから信用金庫と信用組合、まあ、この3業態で見るとですね、シェアがほぼ3等分されてるんですよ。
はあ、
でこういう形態ってのは結構全国的に見て、まあ、かなり珍しいですね。
そうなんですか。
だから業態間の競争が激しいんで、結構お金借りやすいと言われてるんですね。でだから資金調達がまあ有利だということで、
はい、
まあ、それを元手にいろいろ商売を広げていって、稼ぐことができるので、そのうちの手元資金が厚くなってね、でさらにはその無借金となったりということで、まあ、財務体質が良好な企業が多いんですね。だからまあその金融危機でもですね有利に立ち回れたというふうな見方もあるんですよね。
これまでお話を伺っているところ、その伝統産業という礎があって、はい、うんうん、その上外からうまいものを取り入れる、うん、自分たちも外に行く、
そうですね、
なんかそしてうちうちで助け合いもする、
そうです
ね、いろんな条件が重なり合って強くなってるわけですね、
うん、そうなんですよね。ただね、よくまあ突き詰めて考えると、基本的に多分事業を継続するためにね、やっぱりその常に革新っていうのが絶え間なく行われていることじゃないかなと思うんですね。そもそもその京都府ではですね、100年以上存続している企業が1600社以上あるって言われてるんですね。
1600社以上あるんですか、
はい、言われてるんですね。でそんな老舗がなぜそんなに新鮮が多いかというと、やはりその革新を怠らないからだと思うんですよ。
同じことをやり続けるだけではなく、うん、革新が必要である。
そうですね、時代にあったね。で例えばね、伊右衛門ってお茶、
ああ、ね、はい、
これ京都の福寿園というね、お茶の老舗がやってる、まあ、200年以上創業して立ってるんですけども、はい、まあ、ここがまあサントリーと組んでですね、この伊右衛門ってお茶出してるんですけどね。
その老舗のお茶屋さんがペットボトルで商品を出すって、
う
ん、やはりいろいろ最初は考えたんじゃないですかね。
そう、非常にね、まあ、勇気のいることだと思うんですね、まあ、失敗しちゃったらブランド200年以上のブランドの名前に傷がついちゃうんで、
はい、
でこれをやったっていうのはね、このサントリーが持ってたですね、非加熱無菌充填技術っていうのがあったんですよ、うん、要するにこれはその加熱しないで、無菌でうまくお茶がこう充填できると。で普通の加熱方式はお茶を2度炊きするような感じになるらしいんですね。
あ、一度抽出するときに温めて、
さらにもう一回その温める、
殺菌の時に温めて、
うん、そうするとやっぱり味が相当落ちると。ただこの技術を使えばお茶の味が保たれるということらしいんで、それを、はい、それを元にしてですね、発売に踏み切ったということなんですね。でこの伊右衛門っていうのは、まあ、創業者の名前なんですけども、でこの名前をつける以上はですね、まあ、サントリーがもし仮に手を引いてもね、まあ、ずっとやり続ける覚悟だったということらしいんですね。
それぐらいの覚悟を持って臨んだんですね、
う
ん、
そうやってやはり革新していくと。だからその時代を睨んで、やはりこの国の内外に目を開いてね、
はい、
しかも人真似はしない、ね、で常に先へ先へと考えて、まあ、自己革新していると、まあ、これがやはり京都の企業の強さの源泉なのではないかというふうに思いますね。
事業継続のためには革新が必要である、
うん、そうですね、
これは深いですね。以上、マリコの今週のモヤモヤでした。日経ヴェリタス、今週のパワープッシュ。さてここからは日経ヴェリタス今週のパワープッシュのコーナーです。発売中の日経ヴェリタスの中から越中さんに特におすすめ、これはプッシュだという記事を解説していただきます、
はい、
今週はこちらの記事ですね。関東、東京市場危険水域、円高株安の連鎖、試される政策の本気度とあります、
はい、これは今マーケットで起こっていることを、はい、まあ、いろんな角度からこうまとめてるんですけどね、まあ、結局、まあ、これだけ株安が進んで円高が加速しているということ、まあ、この原因はね、
はい、
まあ、突き詰めればアメリカを中心に先進国の景気が2番底に陥る可能性が出てきたと、まあ、そういうことなんですね、はい。でリーマンショックからですね、まあ、回復してきた、まあ、先進国景気なんですけど、やはりここに来てやっぱり相当減速してますよね。象徴的なのが7月のアメリカの住宅販売統計ですよね、はい、結構ショック走りましたけども、まあ、中古住宅では、まあ、前月比で 27% 減で、3ヶ月連続のマイナスで、まあ、今の基準で遡れる99年以降では、まあ、最大の落ち込みということだったんですね、
はい、
で新築についてもですね、まあ、市場予想は当初プラスだったんですけれども、蓋を開けてみれば逆に 12% 強の減少と、うん、で年率換算すると26万6千戸ということで、もうこれ過去最低の水準なんですね。 で、まあ、これあの4月で、住宅減税が打ち切りになってますんで、まあ、結局、まあ、その回復しているなと思っていた景気もね、まあ、実は景気対策に支えられていたに過ぎないんだと、
はあ、
で、まあ、自立回復の道は険しいなというふうにマーケットが、まあ、心配し始めたということなんですね、はい、であのバーナンキ議長は27日の講演で、アメリカ経済の先行きについて本質的に不確かと表現したんですね。
これ7月にも不確か何々
そうでしたね。
何でした？
7月はね、異例の不確かさ。
あ、そうでした、
ね、
それが異例の不確かさから
本質的に不確か、
はあ、
うん、だから、まあ、より強い、まあ、懸念を表明した格好になってるんですよね。
で
アメリカがそんな状況だと。で欧州はどうかっていうとね、でユーロ圏、4、6月期の成長率が実はこれ年率 4% 程度ということで、うん、非常に高成長だったんですよ、
はい、
まあ、ですがこれはまあ実際はそのユーロ安で、まあ、かなり底上げされているというのがまあ実態でして、はい、ピックスね、いつもの南欧の国々ですけど、あそこの財政問題がまあ依然としてくすぶってるんですね、でアイルランドは24日に格下げされてたりしてるんですね、であのノーベル経済学賞を受賞したジョセフ・スティグリッツ教授がですね、この間その現地のメディアに対して欧州景気は二番底に陥るリスクに直面しているというようなことを言ってまして、まあ、先行きはまあ予断を許さないというような感じになってるんですね。
さらにアメリカ、ヨーロッパ、デフレの懸念も出てきてますよね。
そうなんですね。あの最近マーケットではジャパナイゼーション、まあ、この言葉がよく使われるんですね、はい、日本化、まあ、という意味ですけども、その欧米がね、まあ、失われた20年と言われる、まあ、日本のようにデフレに悩まされて、
はい、
で経済が長期停滞するというリスクが高まってきたという、まあ、懸念からこういうことが言われるんですね、でマーケットは、まあ、先進国の景気が2番底に陥って、でその後もまあデフレ色が強まって長期に停滞するんじゃないかと、まあ、こういう心配をしてるんですね。
そうなんですね。ただ新興国は状況は違いますよね。
そうですね、まあ、基本的にはあの新興国はまあ元気なんですけども、はい、今その足元でいくとやはりまあ中国にね、やはりその不動産バブルの懸念がまあ強い、で引き締めモードに入ってますよね、はい、ですからまあ減速は必至だろうと言われているのと、それからまあ同じくインフレ懸念から引き締めに入っているインドもね、まあ減速感強まってるんですね。ブラジルとかあのアジア諸国などはまあ高成長が続くというふうに思われてますが、まあ先進国の落ち込みをカバーできるほどではないというのが、まあ最近の新しい常識、まあいわゆるニューノーマルということなんですね。
これらのリスクを敬遠してマネーはどこに流れ込んでいるのかということですか。
そうですから、そのマネーはやっぱりこのリスクを敬遠してですね、安全資産である国債や金などに流れ込んでいるわけですね、はい、でこのリスク回避の流れの中で円がまあ集中的に買われているんですけれども、
はい、
その円が集中的に買われているのはね、まあ、財政状況は、まあ、ここの番組で繰り返し言ってますけど、まあ、最悪なんですけれどもね、ただその円のマーケットってまあ流動性が高い、
はい、
まあいつでも売り買いができる。でさらにこれ以上大きく日本の経済が落ち込むと、急激に落ち込むというリスクはまあ相対的に低いと見られてるんですね、うん、ですからまあの消去法的に円買いが入ってくると、でこの円高の加速で企業業績が悪化するという懸念がますます強まって、株安になかなか歯止めがかからないという展開になってるんですね。
そうなんですね。
大和総研がですね、
はい、
為替についてある試算をしてるんですけどね、その製造業が営業減益に転じるレート、
はい、
この円レートが1ドル80円と、で赤字になるのが1ドル67円、
はい、あ、67円なの、
うん、こういう試算してですね、
ということはまだ今のところどうにか耐えられる。
そうですね、まだ余裕があるなっていうような感じで思われるかもしれませんけども、まあ、業種別でも出してるんですけど、よく見るとですね、ただ自動車の赤字レートが85円、
あら、
うん、もう来てますよね。
そうですね。
それから電気は76円、
業種によってこの赤字レートというのは違ってくるんですね、しかもかなり差がありますね。
そうだから、この電気自動車という二大産業がね、まあ、結構かなり厳しい状況に追い込まれてるということなんですね。
それにしてもどうして日本だけがこんなに 通貨高になってしまったんでしょう。
まあ、あの基本的にはやはり政策対応が後手に回ったっていうのが大きいですよね。あの8月10日にアメリカの連邦準備理事会、FRB がまあ追加の金融緩和をまあ打ち出したんですけれども、はい、まあ、日銀も実はその同日に金融政策決定会合を開いてるんですけども、何もしなかったんですね。でこれで、まあ、結局日米の金利差がまた一段と縮小するんじゃないかという見方が強まって、はい、円を買ってドルを売るという動きに拍車がかかったということなんですね。
その日銀が何もしなかったというのは理由はあるんですか？
う
ん、
そうですね、まあ、これあの日銀がはっきり説明してるわけじゃないんで、はい、あのまあ、想像というかまあ推測というかね、まあ、取材をベースにしてまあこう考えてみるとですね、まあ、日本の GDP の成長率っていうのは4、6月期は実は 0.4% だったんですね、年率でね、はいはい、これ1、3月が 4.4% でしたんで急減速した格好になってるんですよ。
そうですね。
ですが、10日の金融政策決定会合の後の記者会見で、うん、白川総裁はですね、日銀の、
はい、
日本の景気は引き続き回復傾向をたどるという見方を崩さなかったんですね。でその見方を崩してないのにその時に突然金融緩和してたらですね、なんか説明がつきにくいですよね。
そうですね、景気回復傾向だったんじゃないのっていう話になってしまいます。
そうなんですね、うん、でもしそれでやっちゃったら、あ、やっぱり為替だよねって話になっちゃうんですけども、はい、あの中央銀行っていうのは、まあ、あの為替を直接の政策目標にしないというのが原則なんですね。
そうなんですね。
だからそれをもしそこまで緩和しちゃったらですね、はいはい、我々やっぱり為替をすごく気にしてそれで金融政策を動かしてますよということになっちゃうんですね。だからやっぱり動きようが多分なかったんじゃないかというのが、まあ、一つ理由としてあるんですが、
考えられるわけですね。
まあ、あのタイミングもちょっと悪かったですね、うん、あのアメリカがその金融緩和を決めた日の同じ日にですね、日本も金融政策決定会合あったんですけども、はい、時差の関係上、まあ、最初に日本がやって、はい、それからその次にアメリカがやるということで、アメリカの結果を見てから考えるってことは全くできなかった、うん、だからまあ結果的に動けなかったっていうことじゃないかと思うんですけれども、あとはもう一つはまあ心理的な側面もあるんじゃないかなと思います。
それはどういうことでしょう。
あの中央銀行っていうのはですね、はい、あの本能的に緩和っていうのを嫌がるんですね、うん、中央銀行の目標っていうのはその物価の番人で、インフレの防止っていうのがまあ重要な仕事の一つとされてるんですね、
はい、
ですからあのかつてあの日銀の中ではですね、利上げ、まあ、これあのインフレを抑えるための利上げですけども、これを価値って言ってたんですよ。で利下げ、これはまあ景気刺激ですけど、はい、これは負けと、
負け、
うん、こんな表現使ってたんですね。
そうですか、うん、
でしかもその、まあ、歴史的な低金利が今ずっと続いてますんでね、で追加の緩和の余地なんかほとんどないと、
はい、
もしやったところで、まあ、市中への資金供給を増やしたところで、うん、まあ、ほとんど効果がないと考えても不思議ではないんですね。
そうこうしているうちにもう後手に回ってしまったと。
そうなんですね。あの日銀はあの去年の12月1日にですね、臨時の金融政策決定会合を開いて、はい、追加緩和に踏み出して、ドバイショックを受けた円の急騰に歯止めをかけたんですね、うん、で株価もそれに合わせて上昇に転じていったんですが、
は
い、
じゃあ市場はその時みたいになるだろうと期待していたわけでしょうか。
マーケットはその再来を期待していたんですね、だけど、まあ、何もしないというので、まあ、円高と株安がまあどんどん進んで、
はい、
まるでその追加緩和をね、まあ、あの催促するような展開になっちゃってる。で、まあ、時間がかかればかかるほど、ね、何もしないで時間だけが過ぎていくとですね、市場が期待しているわけですから、
はい、
じゃあ日銀が繰り出してくるというのは何だろうというふうにじっくり予想するようになるんですね。ですからその今市場で言われているのは、この日銀が導入した新型オペ、この期間を3ヶ月から半年に延ばすと、でその資金の供給枠を20兆円から30兆円に拡大する、まあ、こんなこと言われて予想されてるんですよ、でこうした予想がですね、まあ、どんどん市場に織り込まれていきますので、はい、もし実際に緩和に踏み切ってもですね、市場に投資とって驚きがないんですね。だから結果的にその市場に大きなインパクトを与えられないという可能性もやっぱりあるんですね。
そうですか。 もうこの円高を止めるの介入しかないんでしょうか。
そうですね、欧米はまあ明らかにまあ通貨安を誘導してるんですね、
はい、
まあ、もちろんその通貨を安くして輸出を拡大して、景気を回復させたいという思惑があるんですね、うん、ですからもし日本が介入したいといったところでも、おそらく協調介入というようなことはしてくれないだろうと言われてますので、
単独で介入することになるんですか。
単独で介入するという見方が多いですね、はい、だからあんまり効果がないという意見もあるんですけれども、ただまあその政府としての、ね、まあ、意思を示すというアナウンスメント効果があるんで、効果が全くないということはないと思うんですね。まあ、ただそのやる場合でも、まあ、日銀の追加緩和とまあセットでやるとかね、
はい、
それからあと円売りドル買い介入した時にですね、まあ、円が市中に放出されることになるんですけども、はいはい、まあ、その円を回収しないで、まあ、実質的に金融緩和につなげてしまうと、これあの専門用語で非付帯化介入って言うんですけどね。
どんな字を書くんですか。
非は、ね、あれですね、あらず、ね、
あ、非難、非常の
非、非常の非ですね。負は不利、有利不利の不利、
はい、
それから胎はこれ胎児、ね、赤ちゃんね、
赤ちゃんの
胎児、
うん、の中の赤ちゃんの胎、うん、
それから化ける、介入、要するにこの非常に難しい言葉ですけれども、基本的にその介入してもさらにその緩和にもつなげてくださいよと、まあ、このぐらいセットでやらないと効果がないんじゃないかなという声がまあ専門家の間には多いんですね。でそのバーナンキ議長は27日の先ほど言いました講演でね、
はい、
まあ、追加の金融緩和の可能性もしてる、示唆してるんですね、ですからもしそうなってしまうとですね、また日銀が何もしないでいると、まあ、円高が加速しちゃうと、
そんな恐れがありますね、
ということになるんですね、はい、まあ、いずれにしろ追い詰められている政府日銀に残された時間は少ないということだと思いますね。
ということで今回の日経ヴェリタス今週のパワープッシュ関東記事は、東京市場危険水域、円高株安の連鎖、試される政策の本気度という記事でした。それではその他のおすすめ記事の見出しをご紹介してまいりましょう。まずはこちらです。銀行リテール力調査、シティバンク首位、商品力に強み。それから企業面です。キャノン親子上場路線と決別。そして人クロスロード面です。渡辺健一、野村、世界へあと1周半。こちらは越中さん担当の記事ですね。
そうなんですね、5回やって疲れちゃいました。
今回ちょっと
はい、これはね、
どういう記事なのか、
まあ、1週半遅れてると欧米のトップからね、そういう認識なんですけども、でそれを取り戻すための次の一手は一体何なのかということなんですけれども、で、まあ、野村ホールディングスのこの渡辺社長ですが、まあ、最後に驚くようなことを口にしています、ぜひご覧ください。
そうですか、
はい、
ということで発売中の日経ヴェリタスの中から注目の記事をご紹介しました。皆さんの気になるトピックはありましたでしょうか。詳しくは発売中の日経ヴェリタスをご覧ください。今週の日経ヴェリタス、大江真理子のモヤモヤトーク、いかがでしたでしょうか。越中さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回は越中教授からまた越中さんに戻ってでしたね。
そうですね、まあ、井上さんじゃないけど今日ちょっと喋りすぎちゃったなと思って、なんか本当はね、このリスナーの方はみんな大江さんの美しい声が聞きたい。
いえいえいえいえ、
私がいっぱい喋っちゃダメですね、ちょっと反省してます。
そんなことはないです。ヴェリタス、真理を探るための番組ですから。
はい、
はい、
ありがとうございます。
さて、このベリモヤでは番組へのご意見やご感想もお待ちしております。もろもろのご応募など番組へのアクセスはラジオ日経のホームページからお願いいたします。モヤ線こと今週のモヤモヤ線流もふるってご応募ください。今週は素晴らしいモヤ線でしたね。
そうですね、三部作、
三部作でした、何部作でも結構ですよ。そしていつもたくさんのメッセージいただいていまして本当にありがとうございます。今回もお名前だけでもご紹介させていただきましょう。クローズさん、 竹浴衣さんラーメンつけ麺私麻婆丼さんセレンディピティさん、おすぎさん、ミックスジュースさん、迷えるビールバラさん、もや仙人仙人さん、野良猫さん、ワクワク川柳さん、他多くの方からメッセージをお寄せいただきました。ありがとうございました。
舌を噛みそうな感じのペンネームの方多いですね、はい、
そうですね、
試されてるんじゃないですか。
ゲゲでは
皆さんもっと難しい、ね、言葉でペンネーム送ってください。
おー頑張ります。キパジャマ、チャパジャマ、赤パジャマ景気の先行きが不透明な時代こそ心強いパートナーが必要です。デイリーニュースよりも深く鋭く経済を掘り下げた日経ベリタスは毎週日曜日の発売です。日経ベリタスの購読申し込みはフリーダイヤル 0120-83-4946 0120-83-4946 からお願いいたします。また私が出演していますテレビ東京毎週土曜日お昼11時から放送中の田瀬康弘の週刊ニュース新書などもぜひチェックしてくださいね。それでは日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク、また来週です。お相手は
日経ベリタスの越永秀文と
テレビ東京アナウンサーの大江真理子でした。日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク、この番組は東京金融取引所、オリックス信託銀行、日本経済新聞社の提供でお送りしました。